始まりました。クラブ369へようこそ。当クラブは都市伝説に通じた3人が実際のニュースを通して世界の裏側で何が起こっているのか考えようというクラブです。こんにちは、みゆきです。
こんにちは、クロケンです。
青いのゆるか、ファイナルアンサーです。
ファイナルアンサーさんは今日はあのマスクをちょっと新調したということで、
はい、はい、そうですね。
皆様にお見せしてもいいですか？
あ、もちろん大丈夫ですよ。
写真をちょっと撮らせていただきたい。
はい、また後で。
はい、はい、
めちゃめちゃ喋りにくい顔になってますね。
え、ほんま？
はい、あの鼻が本来あるところに口があるんで。
あー、はい、ちょっとややこしい。
ちょっとややこしいですね。なんか目と鼻が近づいてキュッてなったみたいな。
そうです、
ね。
はいはい。
あとですね、はい、1位になったということで、コメディ部門。
ああ、そうですね。
はい。ありがとうございます。
本当にありがとうございます。皆様のおかげでございます。
ありがとうございます。
急にガーッと、先生週あたりに伸びて。
そうですね、はい。
テンション上がりますね。
聞いてくれてる人もすごく増えて、反響もね、増えたということで、
はい、はい。
そう、お声をいただいているので、ここでいくつか紹介したいなと思います。
お願いします。
いいですか？
はい。
アップルのポッドキャストで、番組の下で、評価のレビューっていうコーナーがあるんですけど、そこで書いていただいているお言葉をいくつか。
お
紹介したいと思います、
はい。悪いのもあったらお願いします。
わかりました。
そうですね、はい。いいのも悪いのも。
はい。
アマンさん、魂在住ですさんから、ニコラ・テスラという題名で、369の秘密さえ解ければということですね。知ってますよ。みゆきさん、この業界に復帰ですね。ということで、この方はもう、全ポッドキャストを応援してくださる方で、
はい、
前の番組から、
あ、そうなんですね。
聞いてくださってる方ですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
次、ADCLK さん。みゆきさん復帰、楽しみです。ありがとうございます。時々不思議場所さん。興味深いかも。楽しいし、内容も興味深い。テンポも良い。ただ、これどこまで話していいのかなってのと、この結末は、また次回にっていうのはやめてほしい。
確かにそれめちゃめちゃ多いですね。
多いですね。
はい。
すいません。
これはですね、ちょっと私からフォローというか入れさせていただきたいんですが、
はい、
まあ30分しか今回番組がないということで、
はい、
そうですね、皆さんちょっと気を使っていただいて、はい、これを全部説明してしまうと話が本題からずれてしまうよっていうことで、うん、いずれ何回か回数を重ねてね、ちょっとご辛抱いただくんですけども、聞いていただければ話がつながるよっていう意味でちょっと布石を打ってるっていう、はいはい、ような聞き方で楽しんでいただければなと、はい、
なんかもう早めに深掘りしてほしいのがあれば、
うん、そうですね、キーワードだけキャッチして、はい、ご自身でじゃあ Google でカッカッカっていうような聞き方がやっぱ合ってるのかなと、なんとなくこう聞き流して、うん、はい、全部10情報を得ようっていうスタンスだと、ちょっとこの番組は難しいスタンスかなというふうには感じます、うん、
おもちゃ箱が散らかるみたいな感じですからね。
そうそうそうそう、
気づきのきっかけみたいな、
はい、それが一番ね、はい、わかりやすいかも、はい、はい。
でも、この方、星5をいただいてるんです
よ。ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当にありがとうございます。
頑張ります、これから、はい。おじいじいさん。
おじいじいさん。
面白い。オカルト、都市伝説、陰謀論好きにはたまらない。
Thank you.
ありがとうございます。
ありがとうござい
ます。高山まんまんさん。
高山まんまんさん。
はい。
はい。
都市花とは違う。他の都市伝説を扱ったものと比べて、これが真実的な感じが強すぎて少し楽しめない。また、考えが偏っているのか、うん、その考えありきで決めつけてるみたいに聞こえる。うん、突っ込みたくなるようなこともたくさん。
はい、
まあ、そうですね。
突っ込んでください。
突っ込んでってほしいですよね。ね、どんどん、
はいはい、
リプで、それこそ、私たちといろいろ、そうですね、こうじゃないですかね、あ、そういう考えもあるんですねっていう話を重ねたいなっていうのが一番の思いなので、はい、こう思っていただいたらぜひおメッセージなり、
うん、そうですね、僕たちもアップデートできてね、
はい、
他の、ね、視野も広がるというか、
そうですね、
そうしていけばまた新しい発言もできたりするので、ぜひいただけたら、
はい、ありがとうございます、
はい、
カニくんさん、
カニくん、
ツッコミどころ満載、毎回更新楽しみにしています。
ありがとうございます。
どんどん突っ込んでください。
突っ込みどころってなんだろうね、はい、結構みんな言ってくださるんだけど、
まあ、このマスクちゃいますか、まだ
ね、マスク、
いや見えてないから、ね、
見えてない、
届いてないから、
あ、そっかそっか、
やっぱ黒犬の天然ぶりがね、はい、前回もちょっと広かったけど、
チポンの話とか、
チポンの話とか、僕喋れば喋るほど、は
い、どんどんそれてくると思って、
そうなんですよね、
いいぞいいぞ、
聞き返しても、はい、こいつ何の話してんねんやって客観的に
思うの
思います、思います、
自覚あるのね、
自覚全然あります、
よかった、うん、でも止まんないのね、
飛ばないですね、
あ、止まんない
んですね、はい、
ノンストップってことね、はい、止まないっていう、
で、それを止めれるようになるのが僕の今の課題です、
あ、はい、じゃあみんなで一緒に黒毛を育てていきましょう、
はい、お願いします、
はい、最後、エセの達人さん、
エセの達人、
エセ
面白いけど話をもったいぶる人がなんかいただけない、
はい、あ、だからあの、ね、あれですね、だから、
はい、置いとくっていう、
あの一旦置いといてってやつですね。
置いといて、はい、これはね、はい、私が助けられてるんです、すいません、はい、ということで、あのいっぱいね、あのキーワードが本当に何て言うんですか、都市伝説というか、まあ、こういう話って本当に基礎知識じゃないですけど、はい、下地の部分がないと、うん、え、待って、それなんていうことっていうことが多いじゃないですか、はい、でも結構なんかこの番組始める前に、うん、この3人で話した時に、はい、今すごい YouTuber さんとか、うん、はい、それこそまああのポッドキャストもそうなんだけども、はい、都市伝説の基礎知識を学べるベーシックなチャンネルってすごいいっぱいあるじゃないですか、うん、はい、例えばなんだ、ドッペルゲンガーって何とか、
はいはいはい、
怪奇的殺人特集とか、はい、なんかそういうフリーメイソンとはみたいなのもあるから、うんうん、そこはもし本当に好きだったらきっともう見てくれてるんだろうな前提で結構甘えてるところは、
まあそうですね、
リスナーさんに、はい、うん、あるなっていうのはあります、はい、逆にそっちの方が面白かったりもするので、
はい、
あのそういうのでどんどん見ていただいて、
はい、そうですね、いろんなところでいろんな知識持ってあの聞いていただいたりいろんなところで見てもらうとね、また皆さんの価値観も変わってくると思うので、ね、
うん、
はいはい、これがあの一概に全てがこれが真実だっていうことはないので、
そうそう、
はい、一個一個ね、はい、一つ一つ集めていって知識のかけらみたいなのを、はいはい、で、あのガチッと引き立った時に、うん、おっしゃっていうかの快感をあの得てもらえたら嬉しいです。
それはご自身でしか得られないものですからね、
はい、
あと思ったのは結構フリースタイルでトークするっていうのがあんまりないんですよ、はい、その都市伝説の知識を披露するとか、はい、階段を話すとか、はい、こう一方通行なチャンネルはあっても、はい、その持ってる知識を持って自分の考えはこう思うとかいう
話って
あんまりなくて、なんかそれってすごい貴重だな、だからそこに参加してほしいなリスナーさんをっていう、はい、否定もよしだし、
はい、
ただなんか結局否定して終わっちゃうんじゃここで完結して発展はしないよねっていう、うんうん、
はい、
だからなんかそこからあ、じゃあこうなんじゃない、あ、そういう考えはあるんだ、うん、みたいなのをやりたいですよね、
う
ん、
は
い、
そうですね、あの、うん、マウントの取り合いじゃなくて、うん、あの、あ、お前はそういう考え持ってて、あ、あなたはそういう考え持って、あいつはああいう考え持っててっていうのがあのただただ広まればいいですよね、
そうそう、
それをみんなで共有するだけみたいな、うん、それがね、お前間違えてるからどうとか、これはこうなんだよとか言ってあの押し付けるものじゃなくて、
そうですね、
はい、なんかその自分が信じたものが、あ、そっちの考え方いいやんだけでいいと思うんですよね、うん、
はい、この2人はね、はい、私からあのにわか都市伝説ファンの私から見て本当に勉強されてる
にわかではない
っすよ、いや私がね、2人は本当に勉強してるというかすっごい知ってるし、そのルーツも、まあ、あんまり公では言えないようなルーツだったりするので、個人的に気になると思ったら DM を個人的にあのお二方に送ってみた方がいいじゃないですかね、
はい、特にあのドルさんにあの僕もにわかに入れてほしいぐらいまだまだ知識が浅いんで
やめてびっくりします本当に
ってことです、
はい、
はい、じゃあ本題に行きたいと思います。
お願いします、はいはい、
今回の、記事はあのトカナさんってサイト知ってます？
あ、はい、わかります、トカナ、
うん、
はい、
あのオカルト好きにはもうすごく有名なサイトがあって、はい、面白いよ、
は
い、
初めて知りました、
はい、トカナ情報みたいな、
は
い、
ちょっと調べてみます。
これトカナ情報で、はい、フェイクニュースは時が経つと脳で真実に変換されると判明という記事ですね、う
ん、
昨今何かと騒がれるようになったフェイクニュースの存在、最近では人工知能を利用し顔や声を模倣したディープフェイクが世界的な問題になっています、うんうん、例えばオバマ前大統領がトランプ大統領を罵倒するディープフェイク投下は遠巻きに見ればほぼ偽物だと見抜くことは不可能でしょう、
うんうん、
多少口元が不自然な動きを見せることもあるが声は完璧だそうです、
うん、
こうやってフェイクニュースが人々の記憶を改ざんしていることが最新の研究で明らかになりました、
うん、
AC デイリーモールによると、あ、デイリーメールによると、アイルランド国立大学コーク校の応用心理学者ジリアン・マーフィー博士らは2018年にアイルランドで行われた中絶廃止をめぐる国民投票に対して有権者3000人以上にある実験を行いました。被験者は国民投票に関する6つのニュース記事を見せられたが、そのうち2つは完全なフェイクニュースであり、ある候補者が違法行為に手を染めているというものでした。その後に見せられたニュースについて語っているか、知っているかを聞かれ、その記憶を証述するように求めた。その結果、被験者の 50% 近くが誤った記事内容について知っていると答えたという。これ面白いですね。驚くべきことに記事には書かれていない内容まで、こう載せて話したと。 傾向として見られたのは、自分に都合の良いように記憶や情報が虚偽化されてしまっていたということです。うんうん、はい、そう、まあ、これは認知テストも行われたんですけども、認知能力が高い低いっていうのはフェイクニュースの信じやすさとは無関係だそうで、うん、まあ、どんな人でもフェイクニュースを信じてしまって自分の記憶や、はい、そういうのを捏造するということ可能性があるよっていう、うん、はい、ただこのマーフィー博士もフェイクニュースに騙されないっていう方法はまだわからない、うん、はい、今後応用心理学の分野で研究されるべきテーマだと語っているだそうです。
そうですね、はい、いや、もうもはや心理学も通用するのかっていうぐらいのレベルですよね、
うん、そうですね、うん、心理学を詳しい黒圭さんどうですか。そうですね、
いやいや、にわか心理学者、
もうね、心理学者の、黒田です。黒田さんです。
女、
これでちょっと聞きたいのはね、はい、思い込みってあるじゃないですか、はいはい、で、その思い込みだったなって思ったものが、はい、そのお二人で言うマンデラ効果、
はい、そうですね、
っていう可能性もあるっていう、
は
い、
あ、思い込み、
はいはい、でマンデラエフェクトっていうのは、じゃあ、 あの黒健君からじゃ あ、
マンデラエフェクト、
この間ちょっとあったよね、
はい、マンデラエフェクトっていうのは、はい、多分皆さんもあの絶対に気づいてないだけで経験してるはずなんですけど、そのある決まったその物事が事実、うん、と異なる認識で大勢の人に共有されることをマンデラエフェクトって言うんですけど、うんうん、例えば僕ちょっと名前出して大丈夫かな、ムツゴロウさん、うん、僕の中で、はいはい、亡くなったと思ってたんですよ、ずっと、
うんうん、
ただ実際生きてるじゃないですか、うん、で僕と同じで亡くなったって思ってる人も多分何人かいると思うんですよね、
うんうん、
で実際の出来事と異なった事実やのにそうやと思い込んでる、これがマンデラエフェクトで、僕は実際そのムツゴロウさんのマンデラエフェクトにかかってたっていう、
なるほどね、
はい、っていうのがマンデラエフェクトなんですけど、
じゃあエフェクト自体はその作り出せるってこと、そのなんていうんですか、影響しようじゃない、はい、人ってムツゴロウさん死んでたんですっけって黒毛に私がもし言われたら、
はい、
私は信じちゃうと思うの、
ああ
、亡くなってたんだって、
うん、
そうやってどんどん広がる可能性もあるよね。
ああ、
なるほど。
それがなんかパラレルワールド説もあって、
うんうん、
っていうのは僕がそうやってみゆきさんに、ムツゴロウさんって亡くなったじゃないですかって言って、
うん、
みゆきさんの中では定かではない情報じゃないですか、うん、生きてるか亡くなってるかわからないみたいな、
うん、
でも僕のその実際現実世界で僕が言ったことに対して耳を傾けるわけだから、あ、じゃあ亡くなったんかもなってなって、その時点で僕の、うん、世界線にシフトされるんですよ、みゆきさん。
なるほどね、
はい、
なんかその、まあ、マンデラエフェクトってまあ、そのルーツ的には2016年にイギリス の、 有名な雑誌、政治雑誌で発表されたんですよ、はい、こういうのがありますみたいな、
うん、
で、それはマンデラっていうあれとしては、ネルソン・マンデラっていう南アフリカの、はい、まあ、元首相がいて、
はい、
まあ、その方は2013年で亡くなってるんですけども、
はいはい、
そのニュースを見て世界中の、まあ、まあ、そんな少なくはない、
うん、
多いぐらいの人たちが、え、ネルソン・マンデラって死んでたんじゃなかったっけって言って、
うんうん、
でその死んでたんじゃなかったっけって言った人たちが、はいはい、まあ、ネルソン・マンデラが80年代に捕まっちゃってるんですよ、
はいはい。
いろいろ、はい、やって、まあ、その歴史が関わってくるんですけども、
はい、
まあ、人種差別がどうのこうので、はい、で、立ち上がった一人がネルソン・マンデラって人で、まあ、当時白人と黒人の差別が激しかった時代で、
はい、
それに、自分は黒人だからっていうことで立ち上がって、
はい、
いろんな青年会とか作ったりして、
は
い、それ捕まって、それ獄中で死んじゃったみたいな、
はい、
記憶があるんですね、その人たちには。でも実際、獄中で死んでなくて、2013年に、首相になって亡くなられたという。
はい、
でもこの二つの記憶があって、で、それを調べた結果、2016年に、これはマンデラエフェクトっていう現象で、二つの記憶がある人がいるみたいな、
はい。学者が目をつけたんですよね。
そう。で、まあ、皆さんも多分知ってる人は知ってるんですけど、知らない人は多分知らないことで、
はい、
例えばピカチュウの尻尾の色とかですよね。
はい、
僕自身は、まあ、見事、マンデラ効果の世界にいたという人なんですけども、うん、
はい、
ピカチュウの尻尾って、皆さんどういう思われるかわかんないんですけど、僕の記憶では先っちょが黒やったんですよ。
私も、
はい。
黒でしたね、
はい。はい。でも実際は、黒じゃなくて黄色で、根元にちょっと茶色のギザギザがあるみたいな。
黒一切ないね。
はい、黒は一切ないね、尻尾に。とか、あと、C3PO、スターウォーズの、
はい、
の片足が、 銀色なのか、はい、全部が金色なのか。
はい、先言っちゃった銀色って。はい、そして言ったら銀色なのかって思っちゃった今。は
い、で、これ両方あるんですよ。スターウォーズファンってすごく多いから、両方の記憶を持ってる人がいるんですけども、はい、銀色っていうのは正解ですね。はい、とか、あと車のボルボのマークとか、はい、あとホルクスワーゲンのマークとかも。
W2 つのやつとか。
はい、そうです。W が離れてるのか、離れてないのか。
コカ・コーラも、真ん中に、コカ・コーラの間に。
ハイフンが入ってるのか。
ハイフンがあるかないかみたいな。
はいはいはい。
キットカットも。
キットカットも。
カットなのか。はい。いっぱいあって、はい、で、これ最近、こういう分野とか、あといろんなこのスピリチュアルみたいな、目に見えない世界のことを、はい、結構やっぱ映画とか漫画とかですごいメッセージとして、誰かが作ってるんですけども、はい、僕最近見た映画の中でイエスタデーっていう映画があるんですね。
おー、はい、ビートルズがもしも、
はい、あ、そうです、そうです、
この世からいなかった、
はい、もしもいなかったらっていう話なんですけど、これもマンデラエフェクトだと思ってるんですよ僕は。はい、なぜならちょっとネタバレになってしまうんで。
どういう理由なんですか。
はい、最悪早送りしてもらったらいいんですけども、見たいと思う人は、あらすじはイギリスのお話で、はい、とあるイギリス人やけど、インド系の、はい、青年が、うん、ギターを弾いて歌うのが趣味で、みたいな。うん、で、それでもう絶対いつかは、こうやっていろんなツアーとか出て、はい、自分の曲出して、みたいな、はい、夢があって。で、周りにも友達たちがいて、はい、ですごいその、小さなバーとか、そういうとこで歌ったりしてるんですけど、はい、人はあまり聴かない、その歌を。
はい、
でも、友達たちはみんな応援に来てて、みたいな。はい、で、ある時、そのマネージャーが、めっちゃ、いい仕事ゲットしてきたから、みたいな。なんとかっていう大きいフェスだよ、みたいな、
はい。
え、それってめっちゃ大きいフェスじゃん、みたいな。この国でも、みたいな。はい、やったーとか言って、はい、本番、その大きいフェスのメインステージじゃなくて、はい、子供たちが遊ぶような、キッズエリアみたいなところでライブをするみたいな。
サブステージみたいな。
はい。もうサブのサブのサブみたいな。はい、テントの中でやってるみたいな。はい、で、もうこんな、もう僕はもうやる、この才能がないんだというか、
はいはい、
この道の人じゃなかったんだっていうふうに諦めるんですよ。
は
い、で、マネージャーと車で帰ってる時に、もう俺はもう辞めるって言って。
はい、
で、バーンって車降りて、自転車で帰るんですけど、はい、で、自転車で帰ってる最中に、アメリカが全部停電になるんですね。
はい、
で、この停電になるんですけど、アメリカだけじゃなくて、はい、全世界、もう地球全体が停電になるっていう。
えぐいですね。
はい。で、その時にその主人公がバスにはねられて、次病院で目を覚ましたら、
はい、
日常と変わんない風景だったんですけども、いつも言う冗談を、マネージャーに言ったときに、はい、その冗談が通じない。うん、まず。え、はい、え？って思いながら、いいや。で、退院してから、みんなに退院祝い、イエーイみたいなパーティーしてもらって、その友達たちに。うん、で、ギターが壊れたからって言って、退院祝いでギターをもらうんですよ、新しい。
はい、
でも、いや、俺はもう、卒業したから歌、みたいな。
はい、
いやいや、一曲やってよ、みたいな、
はい。
で、そこでビートルズのイエスタデーって曲を弾くんですね。
うん、
で、みんな冷やかしかのごとく、
うん、
え、ちょっとめっちゃいい歌やん、みたいな。
はい、
続けて続けて、みたいな。
はい、
分かった、みたいな。で、最後まで弾き終えて、めっちゃ素晴らしい、みたいな。お前こんな歌いつから歌ってたん、みたいな。
はい、
なんでみたいな。いや、これビートルズの曲だよ、みたいな。
うん、
え、この曲ビートルズっていうのみたいな。めっちゃいいじゃん。いや、だからビートルズのイエスタデーって曲だよ、みたいな。
うん、
いや、お前ほんと才能あったんだな、みたいな。
なるほど。
マジすごいよ、みたいな。でも、主人公は、みんなからかってるから、俺のこと、みたいな。で、家帰ったりして、で、主人公が働いてるホームセンターがあるんですよ。
は
い、で、そことかで、歌とか、いつも練習してたんですけど、歌いながら、みたいな。で、ある時に、エド・シーランから電話がかかってくるんですよ。
あ、出てるよね、エド・シーラン。
はい、エド・シーランから電話かかってきて、エド・シーランもイギリス生まれの人なんで、
うん、
で、君の曲聴いたよ、みたいな。
うん、
めっちゃ良かったよ、みたいな。え、誰みたいな。エドだよ、みたいな。エド・シーランだよ、うん。いや、友達やと思って。いや、お前、エド・シーランじゃないだろ、みたいな。
はい、
やって、でも結局、エド・シーランが、彼の主人公の家に入ってくるんですよ。
はい、
で、え、ほんまにエド・シーランやったみたいな。で、そのエド・シーランが、めっちゃ、お前の曲いいからさ、みたいな。俺の、ロシアでやるライブの前座やってくんないみたいな。から始まって、 でもその彼は、ビートルズがこの世にないっていう。うん、まず、どんだけディグっても。
はい。
それをいいことに、ビートルズの曲を自分の曲歌のごとく歌っていくんですよ。
は
い。でも、歌詞がなんかなかなか思い出せないみたいな。
ああ、はい。
でも、あやふやなまんま作っちゃって、はい。で、なんかその、いろいろやっていくうちに、うん、まあ、ハリウッドとか、行くんですけど、うん、はい。なんかその、まあ、いろいろ、なんて言ったらいいんですかね。この、みんながビートルズの記憶がないねん。ですけど、うん、
はい、
でも結果、ある数人だけがビートルズの記憶を持ってるっていう人が現れて、で、その人に言い寄りに行くんですよ、
うん。
お前の曲じゃないだろうみたいな。
は
い、っていう感じの
映画。そ
っから。ワンデラエフェクトじゃないですか。はい、かなり大規模的な。
そう。で、その映画の中では、はい、ビートルズとコカ・コーラもないんですよ。
は
い、ペプシコーラしかなくて、
はい。
で、あと、タバコっていう概念もないんですよ。タバコあるって言われた時、は？タバコって何？みたいな。
はい、
え？みたいな。
何吸ってるのじゃ。
いや、何も吸わない。吸うシーンがまずなくて、はい。
で、深いですね、なんか。
そう、うわーって思って、はい、いろんなものが、散らばってるんですけど、ヒントに。
はい、
で、僕、一個見つけたんが、はい、まあ、数字なんですけど、これも。
はい。
いろんなところに6が散りばめられてるっていう。
怖
っ！はい。
その映画の中ですか？
映画の中で。僕結構映画見るときに、いろんな数字をめっちゃ見る人なんですけども。
あ、僕も結構見ちゃいます。
例えば、その映画、まあ見た人は、あ、また見てもらって、見てもらってっておかしいけど、はい、見てない人は、なんか、あ、そうなんだと思いながらちょっと注目してもらいたいんですけど、
隠れ録を。
初めて、LA に行ったときに、うん、まず乗ってるタクシーのナンバーとかにも6が隠されてたり、うん、それこそQっていう文字が隠されてたりするんです。英語の、うん、アルファベットの、とか、はい、初めて、レコーディング行ったスタジオの番地が6000とか、
うん。
はい。なんかそういう細かいとこなんですけども、はい、意外とあったりして。
よく見つける。
みたいな。
初見ね。
初見で、はい。めっちゃ見ます。
すごいな、はい。
とか、いっぱい転がってたりしてて、
はい。
なんかその、なんていうんですかね、この、マンデラエフェクトをうまく使った、はい。なんか、何かをメッセージを伝えようとしている。
この間さ、来てもらった海鮮だしちゃんがさ、貸してくれたバシャールの本、
はいはいはいはい、
まだ途中までしか読んでないんですけど、
はい、
それこそケネディ大統領が、うん、
はい、
亡くなったってのが全体的なマンデラ効果かもしれないねっていう。
ああ、もう催眠術みたいな。
87年なんだっけな、もうちょっと生きてたっていう世界もある。
へぇ、
からそういう話聞いた後だと、はい、なんかそのイエスタデーって、
はい、
何かを、隠されてるのかもしれないよね。私たちが気づかないマンデラがもうかかってる
の、は
い。
で、その何人か気づいてた人のうちに、その映画監督の人が入ってて、イエスタデーを作り合ったのかもしれない
ですね。もしかしたら。で、ちなみに、はい、まあ結構これ、あーって、まあ僕、その音楽が詳しい人と言ったんですけども、
はい、
まあ音楽を作るにあたって、うん、その、まあちょっとこれ、脱線しちゃうんですけど、マンデラエフェクトと。はいはい、ラーっていう音。
はい、
すごいその標準音らしいんですね。
ソラシドの。
ソラシドのラーが。はい。はい、それが、ヘルツ的に 440Hz。
はい。
で、この 440Hz って音が、
はい、
そもそも、良くない。人にとって良くないヘルツなんですよ。
はい。
でもこれが今世界基準の、その、一番音を合わせる音みたいになってて。
はい。
で、本当にいい周波数の音って、もっと違う音なんらしくて、ちょっと低い。
うん。
少し低い音で、で、これは第二次世界大戦の後に GHQ によって、変えられたって言われてるんですね。
はい。
だから昔の、日本の音楽って、イロハにホヘトで言うじゃないですか。
はい、はい。
で、ちょっとしたちっちゃいオルガンみたいな。
はい。
絶妙なオルガンから出てくる周波数が、意外といい音やったりするらしいんですよ。
は
い、だから桜の音とかって、ちょっと半音下がってるように聞こえるんですよね。
はい。
あれはなんかそういう周波数で作られたから、もともと。
面白い。
っていう、まあお話があるんですけども、
はい。
その、まあイエスタデーにかけてなんですけど、うん、その映画の中では、ジョン・レノンって言葉が出てこないんですよ。
うん。
はい。
うん。
でも、ジョン・レノンもビートルズのメンバーやったわけじゃないですか。
はい。
でも、必ず出てくるのは、ポール・マッカートニーとか、
ああ。
はい。リンゴ・スターって言葉が出てくるんですね。はい。
そこまで出てくるのに。
はい。出てくるのに、で、二人出てくる映像があるんですよ。
はい。
顔面とか映らないですよ。
はい。
体だけ出てくるんですけど、
はい。
その、一人が靴履いてて、うん、もう一人が裸足っていう、演出があるんですね、
うん。
それがなんかテレビのゲストで登場ですみたいな、
はい、
とこがあるんですけど、それもちょっと引っかかったんですけど、
はい、
そもそも歌を、ビートルズの歌をいっぱい歌っていくんですけど、
うん、
レッド・イット・ビーって曲あるじゃないですか。
はい、
レッド・イット・ビーって曲を歌おうとするんですよ、
はい、
主人公が、
はい。
でも、絶対に歌わないっていう。 はい。
どういうことですか？歌詞思い出せないとか
です か？いや、歌詞を思い出してるけど、うん、レッド・イット・ビーを歌おうとしたら、うん、必ず邪魔が入るっていうシーンがあって、必ず5回ぐらい歌おうとするんですけど、絶対にレッド・イット・ビーを歌えない。主人公は、はい。で、どっかのタイミングで歌うと思ってたんですよ。
はい、
でも、最後まで歌わないっていう、レッド・イット・ビーは。
なんかあるんですか、レッド・イット・ビー、
はい。レッド・イット・ビーは、世界平和みたいな歌じゃないですか。
うんうんうん、
はい、はい。でも、ビートルズって、この世界平和みたいな歌なのか、はい、恋愛の歌なのかっていうのが結構分けられてたりするんですよ。
はい、
で、これ、恋愛の歌はポール・マッカートニーが書いて、
はい、
で、世界平和みたいなそういう歌はジョンが書いたって言われてるんですね。はい、で、やのに、なんていうんですかね、その、
なるほど。
はい。
そういうことか。ジョン・レノンが作曲した曲が流れないってこと
っていう風になってるんじゃないかな、みたいな。
それもメッセージみたいな。
はい。でも、ビートルズの曲を変えた。はい。っていう、その作詞作曲を書かないといけないわけじゃないですか。
はい。
とこには絶対ポール・マッカートニーとジョン・レノン。どっちかが先に名前が来てて、どっちかが書いてあったりするんですけど。
はい。
これもそもそも、あれなんちゃうんって、作られてんちゃうんっていう話をしてて。
はい。
はい。ポール・マッカートニーが書いてないのに、ポール・マッカートニーが書いたっていう風に書けるし、
はい、
この曲をジョン・レノンが書いてないのに、ジョン・レノンが書いたっていうのも書けるし。
はい、
ジョン・レノン、はい、あ、違う、イエスタデーって、あれだ、作詞作曲、レノン・マッカートニーってなってる。
はい、だからちょっとバグってるんですよ。
ハイブリッドですね。
うん、なんかいろいろあって。
作詞作曲共同名義だ。
はい。で、この、映画を一つで、うん、すごいいろんなところに目を向けられるようになってるんじゃないかな、みたいな。そういう意味でも。
深いっすね。
で、そのビートルズって、それこそ、はい、まあ、フリーメイソンに入った、入ってないみたいな話があるんですけど、
はいはい、
まあ、入ったから、ジョンは抜けたって話があるんですね。
ああ。
で、そっからジョンが抜けて、はい、一人で、やった。まあ、で、一番、やっぱヒットしたのが、イマジンって曲で、
は
い、まあ、想像してごらんってやつあるじゃないですか。
は
い、あれも、世界平和に向けて歌った歌。はい、だから、まあ、殺されたって説があるんですね。
はい。
はい。結局、世界平和を歌う人たちは、全員殺されていくって話があって。
はい。
まあ、マイケルもそうなんですけど、はい、マイケルも昔は、恋愛の歌よく歌ってたんですけど、
はい。
だんだん、年を重ねるにつれて、世界平和に対して、
はい。
の歌がやっぱ強くなっていったんで、はい、殺されたんじゃないか、みたいな。
はい。
まあ、すごい話脱線したんですけど、
は
い。まあ、そのマンデラエフェクトが、そのイエスタデーとかかってるのかどうかっていう、まあでも見てみたら多分、はい、あ、そういうことかっていうのは一発でわかると思うんで、
はい。
はい。ちょっと面白いんじゃないかなっていう。
そういうと、考察、
はい。
してほしいですね、
はい。そうですね。はい。絶対僕たちよりも、これに対して、ディグる人が絶対いると思うんで、うん、お願いします。
いや、ほんまに。なんか、マンデラエフェクトとかも、はい、さっきの仮想現実の話じゃないですけど、うん、何ですか、例えば、C3PO。
はいはい、C3PO。はい。
PO。の足が何色やったかって。
うん。
ぶっちゃけそこまで見てない人もいるわけじゃないですか。
見てない。
っていうのは人間って物事を見るときに、例えば携帯一つにしても、
うん、
あそこの細かいとこどこやったっけって言われても、思い出せないですよね、うん。それって観察してないからなんですよ。
うん。
アップルのかじられてんの、右だっけ左だっけって頼む。
はい、ああ。それも意識してないのは、頭の中では知ってるんですけど、普段から意識してないからわからないわけで、うん、で、それって物事を、携帯的に捉えてるんですよね。
うん、
例えば、漢字一つにしても、会うっていう、誰かと会うっていう感じにしても、うん、一個一個ここの払いがこうで、まずここからこういう止めとか、全部意識してやらないじゃないですか。
うん、
一個で覚えて、覚えるときは細かく分解するけど、大体覚えたら、もう、一筆書きというか、うん、パッパッパって書くじゃないですか。
うん、
で、そういう風にフォルダ分けされていくんですよね。細かいことやって処理して、これは合うっていう字みたいな、
うん。
で、ピカチュウっていうのはこうみたいな。初めはちゃんと観察して、いっぱいバーって見るけど、うん、見てるうちに、もう、ピカチュウはピカチュウっていう風に。人間の顔を見るときに、みゆきさんの目がこうなって、眉毛がこうなってとかじゃなくて、みゆきさんはみゆきさんで、一個のフォルダでパッて見るようになるんですけど、うん、それを細かく分類して、まつ毛何本生えてんのやろみたいなんで、見始めると、ゲシュタルト崩壊っていうのを起こすんですけど、
うん、
よくその文字とか見てて、あっていう文字とか、
うん、
あれあってこんな文字あったっけみたいな。
ねえ、なんで、漢字練習とか、地方とかで書いてると、そうなるよね、
うんはい。そうなんです。っていうのは、一回フォルダ分けされたものを噛み砕いて見てしまうから、自分がそのフォルダの中に入って、自分がどのフォルダにいるか分からなくなってしまう現象のことがあって。で、昔ナチスの実験で、そのゲシュタルト崩壊を利用した実験、
はい。鏡見てね。
鏡見て、
はい、お前は誰だ？
お前は誰だっていうのをずっと続けるんですよ。
うんうん、
で、1ヶ月ぐらい経ったら、ちょっとなんかそいつ頭おかしになってくるんですよね。
うん、
なんか頭パッパラパーになってきて3ヶ月ぐらいすると完全にパッパラパーになるっていう、
うん、
でもう自我が崩壊するっていうので、そのなんていうんですか、人間ってあんまり細かいところに目を向けすぎると真実が分からなくなってきちゃうんですよね。だから宗教とかでも、はい、なんかおやるぞ行くぞみたいな、うん、何々さん最高最高ってやってるうちに最高最高あ最高自分何やってんやろみたいな感じになって、
うん、
最高って言ってる自分も分からへんくなってくるっていう、そのなんか単調な動きをやってもゲシュタルト崩壊を起こすし、う
ん、わっしょいおみこし担ぐんだけどさ、よく、はい、わっしょいわっしょいって言った時さ、しょいわって言ってるのかなとかさすごい
これしょいわ
しょいわしょい
わしょいわしょいわしょい
言えちゃいますね、
分かんなくなってくるもん、
はい、でそんな感じで人って単調な動きやってると自分が何やってるのか分からなくなって、単調な動きやるってことは慣れてくるから、うん、脳みそに余裕が生まれてきて細かいとこまで頭が回るようになってくるんですよ、
うんうん、
みたいな感じでスピーチしてるときに自分が何喋ってんのか分からなくなるときも
ゲシュタルト崩壊、
あ、僕それが僕です、
ゲシュタルト崩壊くんってこと、
ゲシュタルト、ゲシュッサカってことですね、
はい、
ゲシュケン、あ、すいません、
話がうまくまとまったところで、
はい、
今日は30分経ったので、
あ、早っ、
この辺で聞きたいと思います、
はい
はい。じゃあ、当クラブで話す内容のすべてはメンバーが調べた上での見解であり、押し付けるものではありません。気になったらぜひご自身で調べてみてください。
はい。
それでは、さよなら。
さよなら。
Let it be.